今年は5月から暑くならずにほっとしていましたが、6月後半から湿度も高くなり、暑い日が続くようになりました。暑くて湿気が多いと食中毒が増えてきます。食べるものには気をつけてください。7月には梅雨も上がりそうですが、また台風も発生するし、夏は自然災害が多くなります。家庭で備えていてもこればかりは自然が相手なので勝ち目はなさそうです。早く逃げる準備をしておきましょう。それでは福士みなべ7月号をお届けします。表紙はみなべ小学校で福士体験学習をしているところです。高齢者の気持ちになって考えてみようがテーマでした。ということで、小学生が見えにくい眼鏡をかけて豆を一つずつ寄っている写真でしょう。大変でしょうね。そばで心配そうに見守っている人もいます。次は目次です。2ページ役員交代のお知らせ、3ページ夏のボランティア募集、4ページ自宅でできるリハビリ、5ページ育てよう福祉の目、6ページデイサービスだより、7ページ福祉カレンダー、8ページ福祉トピックスと続きます。2ページ役員交代のお知らせです。令和5年6月16日に開催した理事会で新しい役員の選任が承認されましたのでお知らせいたします。会長には田中瑞新さん、就任のコメントとして、この度小谷前会長の後を受けてみなべ町社会福祉協議会の会長を就任させていただきました。事業計画の基本方針に、誰もが安心して暮らせる地域社会実現のために、一人一人の思いを大切に、共に助け合い温かい町づくりを掲げています。その実現のため、役職員とともに努めてまいりたいと思います。また、6月の県内での水害の際、海南市で災害ボランティア活動をして、社会福祉協議会の災害対応の役割の大切さを再認識いたしました。地域の福祉を進めるため、皆様のさらなるご支援、ご協力を受けたまわりますようお願いいたします。副会長には川口藤雄さん、新たに就任された田中会長、松川副会長、理事の皆様とともに、何が起こるかわからない不透明な時代に対応して地域の福祉を進めていけるよう努めていきたいと思いますので、皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。もう一人の副会長には松川寛一様、就任のコメントとして、新たに就任された田中会長、川口副会長、理事の皆様、住民の皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。社会福祉協議会の細かな事業一つ一つはこれから確認しながら住民の目線で助言できればと思います。よろしくお願いいたします。それから前会長の小谷真知子さんから、皆様にはますますのご清聴のこととお喜び申し上げます。さて、私こと6月14日をもちまして、みなべ町社会福祉協議会会長を退任いたしました。就任は当時の西川博美会長が急逝され、くしくも祖父が70数年前に初代の会長を務めていたこともあり、微力ながら就任させていただきました。多くの関係者、住民の皆様には常日頃から福祉に対する深いご理解とご協力ご支援をいただき、心より感謝申し上げます。また会長としての7年間は多くの方々との出会いの中でたくさん学ばせていただき、心より感謝申し上げます。3ページ学びがいっぱい、楽しいがいっぱい、夏のボランティア体験2023、 7月21日から8月28日までです。参加者を募集中です。やってみたいけど不安、興味はあってもきっかけがつかめない、そんな風に思っている方、この夏は思い切ってボランティア活動をしてみませんか。ボランティアには人との出会い、新たな発見がたくさんあります。ちょっとでも興味のある方はぜひご応募ください。あなたの参加お待ちしております。子どもと関われるボランティアがしたい、保育所や子ども園、内容は子どもの安全を見守りながら一緒に遊んだり、絵本の読み聞かせやプール遊びのお手伝いなどの ボランティアです。活動場所、募集期間、体験時間の順番にお知らせします。みなべ愛の園子ども園、7月24日から8月10日、9時から12時までです。高木保育所、7月24日から8月28日まで。1が9時から16時まで、2が9時から11時までです。上みなべ子ども園、7月24日から8月28日、1が8時から16時までと、2が8時から11時30分までとなっています。次はお年寄りと関われるボランティアがしたい、高齢者福祉施設などです。内容はお年寄りと一緒にレクレーションをしたり、清掃話し相手のボランティアです。活動場所、募集期間、体験時間をお知らせします。デイサービスセンター2時、7月21日から8月28日まで。時間は9時から16時まで。梅ヶ丘温泉グループホーム、7月24日から8月28日まで。9時から15時と9時から12時との2通りがあります。次はデイサービスセンター悠々館、7月28日から8月28日、9時から16時と半日でも結構です。相談をお受けします。イクルミナベ、7月24日から8月25日まで、9時から12時まで。辻の里、7月21日から8月28日、9時から16時。ふれあいセンターデイサービス、8月1日から8月28日まで、9時から17時まで、あとは半日も可能です。相談を受けております。次はみなべ愛の園子ども園夏祭りボランティアの募集です。7月29日土曜日、16時30分から20時までみなべ愛の園子ども園で 10名程度募集しております。夜間になりますので保護者の方の許可をもらってください。次はオレンジの日夏祭りボランティアです。8月10日木曜日、13時30分から15時までふれあいセンターで2名程度募集しております。オレンジの人は地域の方や認知症の方が安心して楽しい時間を過ごせるカフェとなっています。受け入れ日、時間、受け入れ人数などについては施設ごとに異なります。詳しくはみなべ町の社会福祉協議会ボランティアセンター電話 72-5611、 担当は山下恵里さんまでお願いします。4ページ、自宅でできるリハビリ、腰痛編、高齢者介護に伴う腰痛、パート2の場合。前回は腰痛編として、高齢者介護に伴う腰痛パート1を紹介させていただきましたが、今回も高齢者介護に伴う腰痛パート2について紹介させていただきます。高齢者介護に伴う腰痛を改善させるためには、腰痛を改善させるために予防の回でもお話ししましたが、 まず最も大切なことは腰に負担をかけないことです。さまざまな治療を行っても腰に負担をかけ続ければ一時的に良くなったとしても再発してしまったり、最悪の場合腰痛が慢性化しなかなか良くならなくなってしまいます。ここでは高齢者介護に伴う主な動作に絞って腰に負担をかけずに行う方法を紹介していきたいと思います。ベッドの上で高齢者の体を上へ移動させる動作。この動作は電動ベッドなどの背もたれを上げたりするとどうしても体が足の方にずれてしまうため、高齢者の介護をする場合頻繁に行わなければならない動作になります。まずはよく見かける腰に負担がかかってしまう方法にはどのような方法があるかを紹介したいと思います。腰に負担がかかってしまう方法、上から引っ張り上げる方法、横から高齢者を抱えて上に動かす方法、どちらの方法も高齢者介護に伴う腰痛パート1で紹介したように、腰を曲げた状態で重いものを動かすため腰に大きな負担がかかってしまいます。またベッドの上に上がって引っ張り上げる方もおられますが、その場合でも同様に腰には負担がかかってしまいます。特に横から高齢者を抱えて上に動かす方法は重いものを動かしながら腰をねじることになるので、さらに腰に負担がかかっています。次回は腰痛編の高齢者介護に伴う腰痛パート3の場合として、ベッドの上でも高齢者の体を上に移動させる場合の腰に負担がかからない方法を紹介したいと思いますので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也さんでした。朗読担当は矢倉でした。
5ページ、育てよう福祉の目。みなべ小学校の4年生を対象に福祉体験学習を実施しました。視覚障害者の方の暮らしぶり、展示について知ろう。5月23日、講師として場内にお住まいの丸山泰道さんにお越しいただき、普段の暮らしぶりについてお話していただきました。丸山さんはとても勇気がいりますが、困ってる人がいたら大丈夫ですかと声をかけられるお姉さんお兄さんになってもらえると嬉しいですと話されました。また展示の学習の時間には上富田の影智子さんにお越しいただき、自分の名前を点字で打つ体験を行いました。災害ボランティアに行く前に、令和5年6月2日の大雨により和歌山県内でも大きな被害が出ています。県内各地で災害ボランティアセンターが開設され、ボランティアを募集しています。状況は日々変化していますので、ボランティア行く前には各社協のホームページなどをご覧いただき、お調べの上参加されることをお勧めします。県社協の SNS にも県内各地の情報が掲載されています。県社協インスタグラムが右の図にあります。作業をする服装はヘルメットをかぶり、ゴーグルで目を覆い、マスクをして首にはタオルを巻き、長袖長ズボンを履いていきましょう。婚活、出会いの場で心をつかむ話し方。時、令和5年10月29日日曜日、13時から17時。ところ、国民宿舎紀州寺みなべ。内容、話し方教室、総当たりルーレットタイム、お買い物ゲームなど。対象、 男女とも28歳から45歳くらい。定員各10名。参加費男性2000円、女性1000円。締め切り令和5年10月10日。申し込み、みなべ梅林、公園茶屋、糸川。電話090-2199-9794まで。6ページ、デイサービスだより、ふれあいセンター。6月は七夕に向けて、ストローを使ったすだれ飾りを行いました。ストローを毛糸で挟み込んでいく作業は、手順を覚えるのが難しく、皆さんとても苦戦され、編み込みが弱くて、ストローが抜けてしまう方もいました。しかし中には説明を聞く前から自分で組み始め、そのまま最後までやりきってしまう方もいらっしゃいました。話を聞くと、昔こんなんよう編んだんで、と普段見せないような満面の得意顔で話されていました。そうやってできたすだれに願い事を書いた短絡や紙テープで作った笹を飾り完成です。最後には皆さん難しかったけどええのできたわと満足げな表情でした。悠々感、今年の七夕は趣向を凝らした七夕飾りが館内を彩りました。一つの短絡ごとに笹の葉や天の川の輪などを折り紙で作成し飾り付けるのですが、難所は折り紙の笹の葉作り。しかしコツコツと時間をかけて作った豪華な短絡の七夕飾りは作った甲斐があったよと大好評でした。願い事には、昨年に引き続き健康に関する願い事が多かったのですが、中にはいつまでも悠々感に来れますようにと私たちが嬉しくなるような願い事もあり、皆さんで楽しく七夕をお祝いしました。貸し出し用福祉用具在庫状況。ハート館、令和5年6月20日現在。電動ベッド0、手動ベッド0、車椅子9、ふれあいセンター車椅子3、エアマット4、浴槽台3。貸し出し期間は原則3ヶ月です。体位交換マット6、杖7、松葉杖5、ポータブルトイレ0、シャワーチェア0、吸引器2。貸し出し用子育て用具在庫状況。ベビーシート0歳から1歳対応3。チャイルドシート0歳から4歳対応1。貸し出し期間は原則1年間です。ベビーバス貸し出し期間は原則2ヶ月です。2。数字で見るみなべ町の福祉。令和5年5月末現在。前月比。みなべ町人口 11,886 人、マイナス168。65歳以上の高齢者 4,009 人、マイナス26。高齢化率 33.7% プラス 0.2。ボランティア保険加入者数235人プラス4人。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料基本プラン350円、天災プラン500円、特定感染症重点プラン550円。社会福祉協議会各事業所連絡先、社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館、郵便番号 645-0002、 和歌山県日高郡みなべ町芝447番地2、事務所ヘルパーケアマネージャー、電話 72-5611、 ファックス 72-5610、 訪問看護ステーション電話 72-1377。 ファックス 72-5610、 悠遊館郵便番号 645-0004、 和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1、 デイサービス電話 72-5900、 ファックス 72-5901、 みなべ川支所ふれあいセンター内、郵便番号 645-0021、和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、事務所ケアマネージャーデイサービス電話 74-3069、 ファックス 74-8013。 7ページ福祉カレンダー2023年7月、本若食堂時令和5年7月16日日曜日11時から13時ところみなべ町芝454天理教みなべ文教会、メニューキーマカレー弁当限定50食、ご利用方法子ども中学生まで100円、大人200円、完全予約制、予約はお電話かインスタ DM にて前日までにお願いします。お問い合わせ先 0739-72-2908、 代表中村寛大。7月21日、弁護士により法律相談13時30分からハート館、給食サービスボランティア4日7日11、14、18、21、25、悠遊館3日5日6日6日10日11日12日13日17日19日20日24日26日27日28、31、ハート館1日8日15日22日29日。8ページ7月福祉トピックス、職員募集申し込み受付8月17日まで、訪問看護介護員、正職員、訪問介護員、臨時職員、通所介護員、常勤職員。申し込み書類や面接による選考あり、介護福祉士、介護職員初任者研修の資格必要、取得見込み含む。詳しくはみなべ町社会福祉協議会、まずはお電話でお申し込み、お問い合わせください。郵便番号 645-0002、 みなべ町芝447番地の2、事務局担当土井、電話 0739-72-5611 まで、ファックス 72-5610。 弁護士による法律相談、中松村尾弁護士、時7月21日金曜日13時30分から15時、ところハート館、電話で予約ができます。電話 72-5611。 全員銀行だより、令和5年5月1日から31日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。万中院に際し、熊岡働き義雄様、山内熊本義和様、芝安村哲明様、東吉田田中茂美様、芝松本水代様、南蔵林圭一郎様、羽田橋本裕樹様、西岩城松川雅彦様、ハートカフェよりお礼、ハートカフェにお花の寄付をいただきました。誠にありがとうございました。 浜崎秀美様。皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。梅雨で鬱陶しい日が続きますが、アジサイの花がきれいで気持ちが和みます。朗読担当は山本陽子でした。